皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。ではゲストをご紹介しましょう。今朝は青井区長の高野康代さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
それではお話を伺う前に、青井区長の高野康代さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。高野さんは静岡市のご出身です。東北大学教育学部をご卒業後、静岡市役所に入庁、主に社会教育や福祉などの仕事に携わり、子ども青少年部長、福祉部長などを経て、今年4月、青井区役所区長に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。高野さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところをご足労いただ
いて。いえい
え、
呼んでいただいてありがとうございます。
紹介聞いておりますと、静岡のご出身で、静岡生まれ静岡育ちということなんでしょうか。
はい、そうです。静岡生まれの静岡育ち、生粋の静岡人と言っていいかなと思いますけれども、
どちらですか、静岡でご生まれたところは。
生まれたところは安西小学校区といいますか、ね、新名町というところなんです。今はただそこはもう道路が、整備されて家はないんですけれども、今住んでるところは長沼です。
そうですか。いいですね。もう静岡生まれの静岡育ちのね、生粋の静岡人、大学の時だけね、
はい、
東北で行かれたっていうですから、その時だけは出てたけど、あとはもうずっと静岡。
ずっと静岡です。
そうですか。小学校はそうすると長沼っていうと、あの辺どの辺になるの。
小学校はですから安西小学校になるんです。
なるほど。高校はどこに。
高校は静岡東高です。
東高ですか。子供さんの頃はね、ちょっと答えにくいかもしれませんけど、どんなお子さんでした。
子供の頃はね、人に言ってもね、あまり信じてもらえないんです。本当に病気ばかりしていて、とっても内気な子供だったんです。で、幼稚園は登園拒否児だったんですね。で、2年保育というんですかね、4歳5歳と言ったんですけれども、幼稚園に行くのが嫌で、家の柱にこう捕まって泣きわめいてそれを親が無理やり父の自転車の後ろに乗っけて幼稚園まで運んだという、そういう子供でした。
そうですかね。なんか小さい時から活発なね、人と誰とも話をするような雰囲気持ってますけれどもね、やっぱりそれはある程度後天的に少しずつ身につけた
ってことですかね。今でも内気です。
賢い、ね、お子さんだったんだろうと思いますけれども。
ないですけど、
小中高等学校の頃、どんなね、その趣味とか遊びとかいうふうにやったんですかね。
なんかラジオ番組なので言いにくいんですけれども、小学校高学年、それから中学校こと、実は放送部でアナウンサーなんかやってました。本当にすいませんっていう感じなんですけど。
そうですか。いや、多分ね、そのままアナウンサーになったらいいアナウンサーになったんじゃないかと思いますけどね。
そうでしょうか。ありがとうございます。
なんか大会とかそういうのに出られたことあるんですか、コンテストみたいな。
高校放送コンテストっていうのがね、毎年ありまして、必ず出ていたんですが、全て県大会の予選落ちで。
そうですか。
はい。
なんか代表になったなんてことはない。
ないんですよね、残念ながら。
そうですかね。みんな手作りでやるわけでしょ。番組の構成から、ディレクターもいるしね。喋り手もいるし、音楽も。そうするとその頃やっぱりラジオをね、番組を作るっていうのは割と少なかったんじゃないですかね、そういうことに興味。
そうかもしれないですね。私ちょうど新入、まだ入ったばかりの頃に、当時の3年生の男子がちょっと素敵な人だったんですけどね、今度コンテストに出す番組作るからちょっと協力してって言われて、もう一問にもなく OK したんですけども、その3年生が作詞作曲した曲を2年生のコーラス部の女子が歌って、で私がその合間にその詩をね読むという、そういう番組構成、大変面白かったんですよ。
詩を読む、まあ、そう
でとっても面白かったんですけどね、
う
ん、
非常に面白いあれかもしよかったかもしれませんね、まあ、あの審査員の目がなかったのかもしれませんね。
そうかもしれません。それもいまいちで予選落ちでしたから。
大学時代もやったんですか、それを。
あ、大学時代はね、放送部ではなかったんですが、ちょっと可愛らしく児童文化班というところで人形劇だとか影絵だとかそんなのをやってました。
そういうのもなんか合ってるなっていう感じがします
ね。そうですか、ありがとうございます。
やっぱり
ちょっと道を間違えましたかね。
で大学を出られて、なんかしつこく聞いてごめんなさいね、すいません、しつこく聞いて恐縮なんですけれども、大学を出られて静岡市役所が始まったということですけど、はいはい、まあ、選択肢としては、まあ、民間銀行とかね、商社とか、うん、から県庁とかいろいろあると思うんですけどね、静岡市役所を選択した理由っていうのは何かあるんですか。特別ない、
あまり、8時半に仕事が始まって5時に終わって、それから、男女で賃金の差がなくてという、そういうところが実はポイントだったんです。それと民間はね、なかなか当時4大卒の女の子ってなかなか難しいよということを先生たちにも言われたもんですから。
でも高野さんだったら、まあ、どこでも入れたんじゃないかっていう。
そんなことないと
思いますけどね。で、選択としては静岡市役所を選んだっていうのはね、もう非常に良かった結果往来じゃないかっていうね。
今言ってる、まあ、消去法で選んだんですが、実際入ってみたら本当に仕事は面白くて、良かったなと思っています。
そうですね、はい、市役所入られて、最初に就いた仕事っていうのは何なんですか。
公民館、今障害学習センターとかね、名を変えましたけれども、今ご存知でしょうかね、愛する21、あそこは今中央公民館と青い障害学習センターと女性会館の複合ですが、その当時の中央公民館といった頃にそこに配属されたのが最初の職場です。
あそこは昔県の施設があったところですよね。
あ、隣に県の職員会館がありましたね。
そうですね、そうですか。でその後はずっとなんか福祉とか、そのあれですか、社会教育とかそういう部分を歩かれたんですか。
そうですね、公民館にですから、その中央公民館、南部公民館と通算11年かなおりまして、その後まあ福祉関係がやっぱり多かったですよね。生活保護とか、あと子ども児童福祉関係ですね。
まあ拝見してて、多分きめ細かいね、その気配りができるしね、まあ、いい線、そう、一コースは歩まれたなと思うけど、もうちょっと力仕事って言いますかね、力仕事って言うとおかしいんですけど、土木だとか、その農林業とか、そういうところっていうのは全然行かなかった。
そう、行かなかったんですよね。で今実は区役所のね仕事をしていると、こう地元の方にいろんなね、その地域の要望だとか、地域の課題だとかを聞いてますとね、道路とかね、河川とか、あるいは農業のね振興だとか、そういう部分の問題をね抱えていらっしゃる方が多いもんです。そうなんです。だから本当にその辺はね、もっと勉強すればよかったなと、今になってちょっと遅いんですけれども思っています。
そうですね、ちょっとまあ悪い意味じゃないけど偏っちゃったっていうふうに思いますね。
そういうところはありますね。
もう私も役所にいたんですけれども、やっぱりそのほとんど企画書の部分以外出たことないんですよね。
そうなんですか。
だからまあ偏っちゃうのかな、もうちょっといろいろ今になってみるとね、やっとけばよかったかなっていうふうに思うんですけれどもね、最初にその管理職っていうか課長さんになられたらいつ頃ですか。
平成16年ですね、課長職になったのは。
どういうポストで。
今の、まあ、当時はまだ、政令市になってませんでしたので、静岡福祉事務所の保育児童課長というのが最初でした。
その後はもうずっと福祉が多かったんですか。
そうですね、その後児童福祉子育て支援の課長をやって、それから子ども青少年部長で、あと福祉ですもんね。そうですね、はい。
あの青少年とかそういうものも社会教育とかそういうの、
あ、そうですね、
しかし非常に何て言いますか、女性らしいきめの細かさが必要とされるところでね、こうずっと回って歩いたなっていうふうに思いますね。
ああ、そうですか、うん、そうですかって私おかしいですけど、
でも今はね、先ほどのお話のように、区長さんっていうのはね、そういうこととはちょっと違う部分がね、もうそれももちろん重要なんでしょうけどもね、
そうなんですね、うん、
爽やか談話室は青井区長の高野康代さんをお招きしております。
あの部長職になられたのが最初はどこだったんですか？
あの子ども青少年部長です。
ああ、子ども青少年部長なんていうのがあったんですか？
そうなんですよね、あの、もともと保健、ありました、福祉部の中に児童福祉分野も入っていたんですが、まあ、子どもの関係、子育て支援の、ね、必要性だとか、あるいは青少年育成 の必要性とか言われてきまして、まあ、あのボリュームが大きくなったということと、まあ、子育て支援をその、乳幼児から、ずっと18歳までずっと児童の間を通してあの一貫したその施策を進めていかなければならないというので、子ども青少年部ができたんですね、平成19年だったかな、うん、
まあはい、あのこの間子育て中央センターのね、
はい、
あの所長さん、
ね、山木先生、はい、あ、そうですか、
なかなか愉快な先生、ね、
そうそう、山木先生本当に面白いです、
ね、面白い、この前あそこ行って初めてね、
あの
見ましたけれども、
あ、いらっしゃったんですか、あ、そうなんですか、いかがですか、
まあ、いい仕事をしてるっていうふうに思いましたね、
う
ん、
そうですか、
ただああいうのは多分市民っていうのはあんまり知らないんじゃないかと思いますね、ごく一部の ね、もうちょっと利用してもらった方がね、
そうですね、
あの結果あんないい施設があってね、あのいろんな配慮しながらね、
そうですね、
子育て支援をやってるって、いいことだなっていうふうに思いましたけどね、
あれが多分平成12年だったかな、あのできたんですけれども、その頃ちょうどそこの仕事をしてたんで、あの所長じゃないんですけども、そこ あのお手伝いのような仕事をしていて、で当時はね結構あの評価されて、あの割とみんなあの注目してくれたんですが、もうだんだんもう10年経ったんですよね、少しもしかしたらあの PR が少し不足してるのかもしれないですね。
逆に言うとね、うん、やっぱり今の時代に一番必要な部分の一つじゃないかっていうふうに思いますね、うん、少子化とかね、いろんなことを考えたり、あの男女の参画っていうのは、ね、そういうものだとするとやっぱりある程度女性がね、自由に動けるというふうな意味から言うとちょっとあれかなと、
そうですね、
うまくねあれすれば、うん、あの使えるって言い方おかしいんですけどね、役に立つんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
そうですね、あの10年前に、ね、できた時にはね、あのよく子育てサークルの方たちがあの、まあ、そのお母さんっていうのはなかなかその自分の子を人に預けて自分の時間を取るとかね、そういうことっていうのがなかなかあのできにくいと言って、あ、そういう状態だったんですけども、まあ、公がああいうものを作ったことで、まあ、たまにはそういうふうに子どもを預けてね、自分の時間を取ってもいいんだということをちょっと認めてもらえたような気がするっていうふうな、ね、ことをおっしゃってた方があって、まあ、そういう意味はあるんだろうなと思ったんですけどね、うん、
ところでそれからあの、はい、今年青い区役所、
はい、
あまあ、静岡市はね、はい、あの清水と合併して、大きな町になって、それから政令市になって、まあ、三区制っていうかね、
はい、
青井区駿河区市立区になりました、そこの青井区の区役所の区長さんになられ
て、はいはい、
その時どんな印象を持ちました？
あ、その仕事についてってことですか？いや、まあ、困ったなというのが本音のところなんですけれども、って言いますのもあの、まあ、区役所の仕事をね、さっきもちょっと申し上げたように、あの地元のいろんなこう要望というのは非常にこう幅広いものですからね、でなおかつその区役所が、役所としてやらねばないしならない仕事も税務から、戸籍関係それから福祉からね非常に幅広いということがありまして、ちょっと自分があの少しこうやってきた分野がね少なかったもんですから本当にやれるんだろうかというそういう不安がまずはあの先だったというのが本音です。
あの私でも外から見てるとね、まあ、あの例えば戸籍とかね、あの昔は学事平時戸籍っていうふうに言ったんですよね、市の仕事っていうのはね、あのそういう住民にもう 一番接するところで、ねの仕事がまず一つ大きな役割としてあるなと思うんですけれども、もう一つその本庁との、ね関係って言いますか、テリトリーって言いますかね、まあ、本庁は政策企画、まあ、政策企画のね、その担当部局だとすると、それを実践するところが区役所、抽象的にはそう言えるんですけど、その境っていうのは何となく曖昧な感じもするんですよ。どういかがでしょう。
そうですね、今まあ、一方でその区役所にこう少しずつこう権限を、ね、移していってという方向も考えられているようですけれども、まあ、今の段階ではやっぱりその、私は区の職員には区役所っていうのはそのいろんなこう政策のヒントがねたくさん転がってるから、それをこう拾ってやっぱりその、政策立案部署にね、いわゆる本庁部署にこう伝えていくっていうのがその区役所の職員のすごく大きな役割だっていうことを言っているんですけれども、まあ、その辺のなんていうんですかね、こう橋渡しとかねつなぎということをこうきっちりそのシステムとしてやっていくという、そういうことを目指していかなきゃならないかなと思っています、う
ん、まあ、その通りですよね、まあ、この間もね駿河区役所のね、
あ、はい、
区長さんとお話をして、はい、やっぱり若干そのまあある意味戸惑いって言いますかね、まあ、この区の仕事っていうのは全国的に見て同じ政令市でも役割が微妙にみんな違うんですよね。
そうですね、
ハマスとも多分ちょっと違うんじゃないかな。
そうですね、ハマスとは違うと思います、
まあ、それはそれでね、別に違って悪いことはなくて、それは静岡方式があっていい、いうふうに思いますけど、まあ、外で見てるとやっぱりそれが完全に定着するのは10年とかあるけど、
う
ん、年月が必要するのかなと思います
ね。まだまだね、なかなかこう本庁部署とのこうやり取りがね、円滑にいってないところもありますし、その今言ったその政策のヒントがこうしっかりこう伝わっているかというとね、まだ不十分なところもあるものですからね、その辺をこうきっちりやらなきゃと思っているんですけども、
そういう意味では、まあ、今は非常に区役所というものの仕事は、ね、うん、あるいは存在感を確立するために非常に重要な時期じゃないかなと思いますね。
そうでしょうね、
特に最近少子化とかね、いろんな、高齢化とか、まあ、最近ではね、高齢者がね、行方不明なんていう話もありますしね、まあ、そういうのもある程度やっぱり区役所っていうのはね、関わっていかなきゃいけないというようなことありますよね。
そうなんです。まあ、区役所は例えば地域の自治会だとか町内会の方たちのお手伝いをするというのもね、一つの重要な仕事なんですが、そういうなんていうんですかね、高齢化とかね、少子化の中で地域の中の人たちがこう支え合う仕組みっていうのが必要になってくるんですが、まあ、地域の人たちが支え合うことを支えるという、それがまあ区役所の一つの役割かなということをちょっとね、職員なんかには話をしてるんですけどね、その人たちが地域でこう、まあ、助け合うためにその、まあ、それを支援する必要な行政からのその支援を提供していく、区役所が提供していく、あるいは区役所だけで足りなければその本庁とね連携しながら、そういう支援を提供していくという、そういう、まあ、広報支援ですね、そういうことも大きな役割だろうと思ってます。
確かにそうですね、うん、それからもう一つその静岡市の3つの区役所で、やっぱり、まあ、とりあえず葵区と駿河区で比べてみると、駿河区っていうのは面積的にはその平地が多くて、住民のね、居住地域が連帯してっていうことがありますよね。ところが葵区役所っていうのは南アルプスの頂上まで、
そうなんです、そうなんです、
これは大変なことだなって私は思いましたね。
そうなんです、
特に、まあ、中山間地の問題っていうのはね、ここに住民がいて、その住民のその方々の生活をね、ある程度目を配っていかなきゃいけない、それと同時に国土保全っていうような問題もありますよね、だからちょっとやっぱり性格が3区とも違うなっていうふうに思いますね。
葵区の場合は今おっしゃったその、まあ、中山間地をね、中山間地山間地を抱えているということと、あと一方ではそのやはりそのこの街中もね葵区なものですから、
中心地を、ね、
そうなんです、そうなんです。で、まあ、市には今年中山間地振興課というね新しい部署もできまして、まあ、そこは市全体のその中山間地の振興施策をやっていくんですが、まあ、その中でね区が区役所としてどういうこうお手伝いといいますかね、こう関わりができるのかということも考えなければならないと思いますし、あとはその中心部と中山間地とのこう交流といいますかね、お互いのこう情報交換交流がねうまくできれば あと人との交流も含めてね、それもぜひ必要だろうなと思っています、う
ん。まあ、地域社会っていうのはその行政が一方的に手を差し伸べるんじゃなくて、住民自身が自立して頑張っていただいて、それを市役所行政がねバックアップしていくという、そのまあ両者のね兼ね合いをうまくいかなきゃいけないんですけど、最近はまあ中山間地でもあまりいい言葉だと思いませんけど、限界集落とかね、そういうことがあるんですよね。あれ聞くたびに私非常になんか寂しいっていうかね、残念な感じがするんですけどね。
確かにこう高齢化が、ね、進んで本当にこう深刻な事態に直面しているところもあるんですが、今ちょうどタウンミーティングを、ね、各地区で市長が出てやり始めたんですが、そのいろんな中山間地にも、例えば井川だとか藁下の方にもこの間行ってきたところなんですが、その皆さんその確かに高齢化が進んで問題は大きいんだけれども、自分たちでいろいろやってみようというね、すごくこう意欲というか意気込みというか、そういうものをこう感じさせてくれるところもありましてね、本当にこの地域のことを一生懸命考えて、例えば自分たちで NPO 法人を作って、いろんなこうバスの運行ができないかだろうとか、まあ、実際に、ね、そういう、 こう物販のね仕事なんかをしている NPO なんかもありまして、本当にこう地域の力ってあるんじゃないかなって思ったんですけど、
ね、
そういう
のがね、地域の力ね、いい言葉ですね、やっぱり地域が力を持つということ、それを地域の人たちもそうです、行政がバックアップするというふうなことでしょうかね、
まあ、そういうふうにして、まあ、そういう、ね、いろんな問題をこう解決していかなければならないんだろうと思っていますけどね。
FM ハイ爽やかな話室、青い区長の高野康代さんにお話を伺っています。
まあ、さっき3つの区の、ね、それぞれ政策が違うというお話を、まあ、していただいたわけですけれども、その中で役所の存在をね、どうやってアピールしていくのか、仕事をインターネットとかそういうのはお使いになってるんですか？
区役所はですね、まあ、区役所がというよりもそのさっきも言った区の、自治会、町内会の連合会があるんですが、そこが実は3区の中で唯一、ブログを、連合会のブログというのを立ち上げまして、そこでいろんな地域のね、情報を、皆さんに発信しているんです。で、それは区役所の職員もお手伝いをしています。で、今度そういったところを中心に地域のいろんな魅力を、青い区の自慢のところ、魅力を、掲載したコミュニティブックというのを今年作ったんですが、またそれにさらにいろんなこう写真パネルを加えて、コミュニティ写真展というのも企画しています。
今手に
そうなんです、ちょっとラジオで残念なんですけれども、
ちょっとね、でも区役所行けばいくらでもね、はい、見られるし、いただけるんだろうと思います。
これ地元の方とうちの職員が協力していろんなところでこう写真を集めて取材して作ったものです。
まあ、地域にはそれぞれの伝統とかね、まあ、行事とかいろんなものが残ってる
食だとか
ですね、それが一つの文化でありますしね、そういうのもずっと引き継いでいかなきゃいけないしね、また生活の場でもあるから、その生活する人たちが辛い思いをしちゃう、気の毒ではありますので、その辺も含めて大変その、まあ、インターネットを使ってね、ブログ、今いい冊子を見せていただいてるんですけど、我が町の地域の自慢ですから、いいですね、こういうのをおやりになるっていうのは。まあ、考えてみるとやることがいっぱいあるような気がしますね。
そうですね、
さっき仕事についたら、まあ、行政、地方行政って言いますかね、自治行政っていうのはどういうその役割があるかっていうことを考える一つの大きなね、実験の場に今なってるのかなって思いますね、
行政。そうかもしれませんね、
だからまあそういうところで高野さん行かれて、まあ、頑張っておられる、素晴らしいなというふうに思いますけれども、
力がないもんですからなかなかできないんですが、
まあ、自主防災とかね、交通安全なんかもそうでしょ、
そうです、そうです、あと地域福祉などもね、
そうですね、まあ、いろいろご活躍されて、これからもぜひ頑張っていただきたいと思いますけど、この話聞いてるともうこれで終わりになっちゃう、時間がねなくなっちゃうもんですから、少し高野さん、9時についてお話を伺いたい、あるいは社会観といいますかね、人生というかそういうものについてお聞きしたいと思うんですけど、最近の社会はね、まあ、いつ頃からかってよく分かりませんけど、弱肉強食っていうか優勝劣敗っていいますかね、そういう 風潮が非常に強くなってきたのかなって感じしますけど、どうなんでしょう、行政の第一線におられて。
そうですね、まあ、今おっしゃった例えば児童虐待だとか高齢者虐待だとか、今ね高齢者がちょっと所在が不明になってるなという事件も出ていますけれども、まあ、私は子どもの子ども青少年部なんかにもいましたので、児童虐待とかね、高齢者虐待とか福祉部でいろいろ耳にするしてるんですけれども、その虐待された人たち子どもたちをねもちろん救わなきゃいけないというのは第一なんですが、その追い詰められた人がそういう、こう虐待をしているっていうふうなね、大まかに言いますとね、そういう状況っていうのはとてもこう、まあ、いろんなこと聞いていて非常にこう切ないなと思うんですね。で、その追い詰められない、追い詰められないようにするためには、まあ、行政は何をしたらよいのかとか、あるいはそれをその地域の中でね、支えていくにはどうしたらよいのかって、そういうことがすごくこう考えなければいけないことではないのかなと思っているんですけども、うん、なかなか今こう地域の、ね、人間関係とか希薄になっている中でその孤立して、まあ、追い詰められてしまうという人が増えている状況っていうのがあるんじゃないかなということをちょっと感じています。
うん、最後に FM 杯、はい、地域密着型ということで、まあ、できるだけ市の行政とか、ね、はい、まあ、その他地域社会に関連した情報を吸い上げて発信するということをやってるんですけど、まあ、なかなか思ったほどはいかないんですけどね、それでもだんだん10年経って認知されてきたものですから、この私どもの FM 範囲に対するなんか注文というか、ね、期待というか、そういうものがあったらお聞かせいただけます。
はい、先日平塚さんからちょっと新聞記事を見せていただいて、町の FM 局被災者の耳にという日経の記事だったんですけどね、まあ、柏崎市の、FM 局の方がその、中越地震の時だったかな、非常にそのお弁当はどこのコンビニなら買えるとかね、非常にこうきめ細かな、ね、放送を、ね、されたという記事がありまし、記事を見せていただいてすごくこう感動しました。いわゆるこう大規模メディアの場合だと私たち見ていても、まあ、高いところからとかね、こう遠いところからこう報道とか批評してる感じが時々あるんですけれども、やっぱりこういう住民の、ね、地域に住んでる人の声とか暮らしを同じ目線で捉えて、で、地域の中に伝えていくっていうふうな、そういう役割って本当に地域 FM ならではのものではないのかなと思いますので、まあ、そういうふうなこう方向というのをとてもこう期待しています。
まあ、私どもも市役所の、ね、防災本部の隣へ、ね、ちっちゃな、ね、放送施設を持って、そこから市長さんなり、ね、幹部の方々が直接放送っていうから、ね、するようにもなってますし、まあ、災害情報っていうのは、ね、これはもう非常に重要だというふうに考えてますね。頑張っていきたいと思いますから、ぜひこれからもご指導いただきたい。
区役所もきっと同じ役割を持っていると思いますので、ぜひよろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は青井区長の高野康代さんをお迎えしてお話を伺いました。高野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。